こんにちは、渡辺拓です。30日間伴走音声 Day25 内から外の話をしていきます。はい、僕らはですね、基本的に外ばっかり見すぎだと思っておくと問題があった時に戻ってこれると思います。基本的にですね、本当に外、もう今情報がたくさんあるので、外がキラキラして見えるんですね。何でもそう、こういう風なものをやるといいよとか、私こんなんしたんだっていう友達がいたりとか、もう外が気になって仕方がない、どうしたらいいんだろうってなるんですけど、とにかく内側、まずは内から外の順番ですね。内から外と。で、これ自分に優しい行動術でずっと言ってるんですけれども、自分に優しく、もうこれがスタートなんですね。自分からスタートして、でそこから相手、他人に移っていくということです。で、これは、いろんな見方ができて、例えば、タスク管理、時間管理、なんたら管理ってこういろいろあるじゃないですか。なんたらマネジメント。で、全部ですね、タスクって自分がやる仕事のことですよね。で、タイム、時間は自分の外にある時間の流れのことだから、外、これも外なんです。そうじゃなくて、そっちよりも、時間管理とかより自分管理。まず自分。で、この仕事を片付けなきゃいけないじゃなくて、この仕事をやりたくなるにはどうすればいいんだろうって考えたりとか、そもそも自分の体調整ってるのかなとか、それをやるだけのエネルギーが自分に今蓄えられているのだろうかとか、そういったところから入っていくと、そういうのが、自分に優しい仕事術流の仕事の片付け方、自分管理、エネルギーマネジメントですね。これが非常に重要です、ということです。で、キムチから食べるという言葉がありますけれども、キムチから食べる嫌な仕事をね、できるだけ先に片付けましょうということですけれども、嫌な仕事が片付いたら嬉しいじゃないですか。だからその嬉しさを得るためにこれやろうってことなんですね。キムチを先に片付けようっていうのはそういうことなんですよ。それつまり何かというと、嬉しいという理想を先に見てるわけですね。はい。で、この理想をしっかり作ってから、行動に取り掛かる。これも内から外。ですね。はい。で、これは、7つの習慣っていう非常に有名な本がありますけれど、そこでもずっと言われてるのが、インサイドアウトという価値観です。インサイドアウト。まず内側を整えましょう。そしてそれが外側に伝播していきますよ、ということです。内側を整える。自分自身をしっかり整理していきましょうと。で、周りに対していろいろ思うことはあるかもしれないけれど、まず自分、ということですね。例えば他の、本もですね、まずは内的自己、自分の成長から始まって、で、次に、外側との関係っていう、そういう順番で進んでいくんですよね。はい。内的自己じゃなくて、なんかちょっと、言葉があったんですけれども、とにかくそういう順番になっていて、7つの習慣。最初の一番目は主体的になるっていうことで、いろんな問題をただ降りかかってくるままにせずに、自分からやっていきますよ、というスタンスですね。はい。そう、自分に優しい行動術って、そういう自分ごとにしっかり戻してくるということも非常に、重要であってですね。内側、なんかこんなことをさせられてるとか、しなきゃいけないのか仕方ないな、嫌だな、みたいな、この受け身でみんな困ってるんですよ。受け身のまんま。そうじゃなくて、もう自分でこれを解決すると、腹をくくってですね、決めた瞬間にその問題はもう解決してるんですよ。なぜなら、腹を決めて解決するという理想が生まれたわけですね。で、理想の状態で生きてるので、その地点から、今の現状が眺められて、じゃあこれやっていこうっていうのが見えてくるということですね。はい。今日はですね、もうつらつらと内から外の話を何か喋ろうかなと思って、回してるんですけれども、そういうことです。will, can, must みたいなね、やりたい、できる、やらねば。で、それが重なった時に、自分が一番できるということですけど、一番やっぱり大きいのって、このやりたいっていうところかなと思います。仕事、やりたくない仕事って本当にしないし、やりたいことは勝手にやるっていう感じですね。娘とか見てると本当それを思います。自分の、これ絶対やっちゃダメだよって言っても、やりたいと思ったらもう、どんなことしてでもやる。逆にこれやりなさいって言っても、自分がやりたくなかったら何回言われてもやらないみたいな。そういうところがありますね。はい。だから子供を見てるとそういうところは非常にわかりやすいなと思います。で、成長してくるとそういう仕事もできるようになってくるんですよ。そういう、やらなきゃいけないこともできるようになってくるっていうのは、何かっていうと、その自分のなんかコントロールだったり、抑えつける力も上がっていくっていうので、それが肥大化してしまうと、どんどん、自分のやりたいを無視して、これをやらなきゃいけないんだ っていうふうに考えて、自分のやりたいことが出てこない、自分の生きたい人生を生きられないというところにつながってしまいます。やっぱりですね、質問でも多いのは、何々した方がいいって言われてますけど、本当にそうなんでしょうかとか、やっぱりこれしなきゃいけないですよねとか、なきゃいけないっていう質問が非常に多いですね。はい。そういう質問いただくこと非常に多いんですけれども、その時に、やっぱり僕が返すのはどう思いますかって返すんですけど、私はこうです、こうです。あ、じゃあそうなんじゃないですかっていう、なんか僕はしなきゃいけないかどうかを自分で判断してほしいんですよね。しなきゃいけないかどうかであったりとか、あとは、しなきゃいけない、自分がやりたい。で、しなきゃいけないんですかねって言ってるときは、例えばやりたくないからそう聞いてたりとか、もしくはやりたいことがこっちは本当にあるんだけど、それやっちゃいけないって言われてるけど、どうしましょうかねみたいな、そういう質問なんですよ。もうそれはね、自分で決めましょうということです。で、自分で決めるっていうのも、もう、これはですね、決めた量が多ければ多いほど幸せになれるし、自己肯定感も上がっていくと。まあそういう研究も出ております。はい。しっかりですね、自分で決める。内側が変えることによって外側が変わっていきます。はい。内側を変える。自分で決めるんですね。子供、子育て、さっきちょっと娘の話出たんで、で、関連して言っても、子供はですね、言われたことはやらないが、親に言われたことはやらないが、親がやってることはやる。ということがあるんですね。親の背中をやっぱりすごく見てるので、その人がやってる通りにこう動いていくというところがあります。はい。で、親がやってるのを見て追っかけていく。で、これはですね、つまり部下の育成とかにも結局聞いてきて、部下とか、周りの人材育成とかも聞いてきて、結局、上司が言ってる通りになるんですよ。上司の器を超えないっていうのはそういうことで、上司がやってる通りに、部下もなんか、あ、こういうことしていいんだ、みたいなことをやる。部下に対して、これしろ、あれしろ、とどんだけ言ってても、上司がなんか気抜いた行動してるんだったら、あ、なんだ、気抜いていいんだ、みたいな感じになるということですね。はい。これ、つまり何かというと、人にこう、あれこれあれこれ、外にっていうよりも、まず、上司が部下を変えたかったら上司自身が変わりましょうという話でもあります。はい。なんか、ああじゃこうじゃ、混ぜこぜで伝えて伝わりにくいかもしれませんが、今日言ってるのは、内から外の話、これだけです。内から外。もう内側です。自分を変える。で、自分が変わればその瞬間で世界が変わります。ギアが回っていくわけですね。歯車がどんどん回ってきて、それが世界に波及していくということになりますので、ぜひですね、まず自分を変える、内から外、これをぜひ意識してみてください。はい。で、変えなきゃいけないと思うとまた大変なので、自分を優しくしてあげてくださいね。その自分に優しくしようっていうのもいい決断ですから。はい。もうそこを忘れずに、スタンス忘れずに、自分に優しく、とにかく自分のやりたいことを許してあげよう、これでいいんだと。で、そうやって決めてあげることが自分にとって優しくなる、まあ、そんな風に生きてみてください。はい、内から外、参考になれば幸いです。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。